懲戒試験12。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。
1番。研修会で若い社員が名刺の渡し方を練習しています。相手の名刺を最後にどのように持てばいいですか？
はい。じゃあ、今度は二人で向き合って、お互いに名刺を渡してみましょう。名刺は、名前を相手の方に向けて、両手で差し出すんでしたね。でも、二人が同時に渡すときは？はい。二人とも、両手で自分の名刺を出していたら、受け取れないでしょ？この時は片手でいいんです。片手で自分の名刺を出しながら、片手で相手の名刺を受け取るんですよ。そうすると交換できますよね。それで受け取った後で改めて相手の名刺を両手で持たなければ失礼なんです。
相手の名刺を最後にどのように持てばいいですか？
2番。男の人が街を歩きながら携帯電話で家にいる女の人と話しています。男の人は何を買っていきますか？
今駅を出たところだけど、何か買っていくものある？
ああ、ちょうどよかった。あのね、果物の缶詰買ってきてくれないかな？
ちょうど今果物屋の前なんだけど。何の果物？缶詰じゃなきゃダメなの？
缶詰なら何でも。サラダに乗せたいんだ。あ、そうだ。果物屋の隣、酒屋さんでしょ？ビールもお願い。
ちょっと待って。果物の方、いくつだって？
一つ。で、ビールは10本。
何言ってんだよ。重いよ。5本が限度だね。それでなくても荷物が多いのに。
はーい。じゃあ、よろしくね。男の人は何を買っていきますか？3番。会社で男の人が女の人と電話で話しています。男の人はこの後何をしますか？
はい、東京サービスです。
すみません、田中の家内ですが、田中おりますでしょうか？
ああ、奥様でいらっしゃいますか？田中さんにはいつもお世話になっております。
いいえ、こちらこそお世話になっております。
で、田中さんなんですが、ただいま別室で会議中でして、お急ぎのご用でしょうか？
今すぐというわけではないのですけれど、3時までに連絡がつかないと。ちょっと、3時には席に戻りますでしょうか？
ああ、難しいですね。やっぱり呼んでまいりましょうか？
あ、じゃあ田中に3時までに家に電話するようにメモを渡してくださるでしょうか？私待ってますので。
わかりました。
男の人はこの後何をしますか？4番。学校で女の先生と男の学生が話しています。学生はこの後何をしますか？
先生、すみません。大学の推薦状を書いていただきたいんですが。
推薦状を書く用紙はあるの？
はい、これです。ここに先生の推薦の言葉を書いてもらうことになっています。
学校のハンコがいるのね。じゃあ書いた後、事務室でハンコをしてもらっておくから、事務室で受け取って。
ああ、そんな、先生が書き終わった頃に取りに来て、自分で事務室へ持って行きますよ。
推薦状は封筒に入れて閉じてから渡すことになってるのよ。事務の人からはそれをもらって。
え、僕が封筒に入れちゃいけないんですか？知りませんでした。
学生はこの後何をしますか？
5番。男の人と女の人がコンサートのチケットについて話しています。女の人はいつのチケットを買いますか？
この前行ってたコンサート、もうすぐチケット発売だって。
いつだったっけ？
来月の10、11、12の3日間、金土日なんだけど、何曜日に行く？
金曜日は仕事だし、日曜日はうちでゆっくりしたいな。
じゃあ土曜日ね。1時に始まる会と6時に始まる会があるけど。
え？それって金曜日もダメだよね。そうか、それなら土曜日でも行けるな。どう？
うん、まあ行けるよ。そうだね、夜遅くなるのはちょっと嫌だけど。
そう？じゃあ昼行くのがいいか。
うん、それで買っとくね。
女の人はいつのチケットを買いますか？
問題2では、まず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、ドライバーが路上で警官に注意を受けています。この人はなぜ注意を受けているんですか？
あの標識の意味は分かっていますよね。進入禁止です。じゃあどうしてこの道に入ってきたんですか？
ここに来るのが初めてで、道に迷っちゃって夢中だったものですから気づかなかったんです。
この人はなぜ注意を受けているんですか？
2番、父親と子供と一緒に宿題をしながら話しています。子供が問題を間違えたのはなぜですか？
あれ、なんで間違えたんだろう。
計算間違いじゃないの？
ううん、
数式を間違えてるんじゃない？
三角形も円も数式は合ってるよ。外側の円の面積から三角形の面積を引くんだから、これでいいのにな。
どれ？問題見せて。今外側の円の面積から三角形の面積を引くって言った？
うん。
ほら、ここよく見てごらん。円の内側にある三角形の面積を求めなさいって書いてあるだろう。
え？あー、ほんとだ、内側って書いてある。あー、僕外側だと思って計算してた。だったら簡単だよ。
もう、問題を解く前によく読みなさい。子供が問題を間違えたのはなぜですか？3番、女の人と男の人が話しています。男の人はどうして今日休まないのですか？
あれ、今日月曜日だよね。
うん、そうだよ。
月曜日はアルバイト休むことにしてたんじゃなかった？
それがさ、今朝鈴木さんから電話があって、急な用事で休まなきゃならないから代わりに出てくれないかって言われてね。
ああ、それで。それにしても土日も休みなしなのによく働くわね。
今度の土曜日、鈴木さんが今日のお礼に代わりに出てくれることになったんだ。今日は土曜日ほど忙しくないから帰ってよかったよ。男の人はどうして今日休まないのですか？4番、女の人と男の人が話しています。女の人はなぜ調子が悪いのですか？
中野さん、調子悪そうだね。風邪ひいたの？
ううん、風邪っていうわけじゃないんだけど、この季節になると喉の調子が悪くなるのよ。
アレルギーか何か？
私もそうじゃないかと思って一度病院で見てもらったのよ。そしたら、アレルギーでも病気でもなくて、ただ空気の乾燥や気温の変化に弱い体質だって言われたの。
そういえば最近暖かくなったし、空気が乾いているものね。
そういうのって大変だね。
時間が経てば慣れて平気になるから心配しないで。
女の人はなぜ調子が悪いのですか？5番、病院から帰ってきた男の人が女の人と話しています。男の人が何が不満だと言っていますか？
おかえり、どうだった？新しい病院。
若い先生だったよ。
なんか嫌なことあった？
あ、その先生、経験がなさそうで信頼できないってことね。
いや、それはいいんだ。専門の医者だったし、でもなんか冷たくてさ。
話をちゃんと聞いてもらえなかったんだ。
それも聞いてくれたよ、一応ね。でもあっちの言い方がな、そんな話し方はしなくてもいいのにって感じで、なんか気分悪くなって。
へえ、専門の知識があってもそれじゃね。別の病院にしたら？
男の人が何が不満だと言っていますか？6番、男の人と女の人が旅行について話しています。男の人は旅行に行かない一番の理由は何だと言っていますか？
今度の旅行いらっしゃらないんですか？
それが最近うちは犬を飼い始めちゃったんですよ。うち家族は夫婦2人だけだし、2人で出かけると犬の世話ができなくてね。
駅前のペットショップは？旅行中預かってくれるって聞きましたけど。
あそこはいっぱいらしいですよ。それよりうちの犬ね、まだ小さいから人に預けたくないんです。
そうですね、小さいうちは可愛いですから離れたくないでしょう。
離れたくないのは私じゃなくて、近くに住んでるうちの孫でね、毎日小学校の帰りに見に来るんですよ。一緒に散歩に連れて行ったりしてね。
まあ、可愛いのはそちらの方でしたか。
男の人は旅行に行かない一番の理由は何だと言っていますか？
問題3では全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず文を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、テレビで交通情報を伝えています。
台風10号の影響で各地の交通に影響が出ています。空の便では北九州空港、関西国際空港をはじめとする西日本各地の空港で全便が欠航となっております。新幹線は九州地方の博多と新大阪の間が全線運休となっております。台風10号は東へ向かって進んでおり、中部地方や関東地方の交通機関にも影響するとみられますので、今後の情報にご注意ください。
現在交通機関はどのようになっていますか？1、東京からは飛行機も新幹線もすべて利用できない。2、九州からは飛行機も新幹線もすべて利用できない。3、大阪から東京への新幹線は利用できない。4、九州から東京への飛行機は利用できる。
2番、外国人の女の人が話しています。
私、日本語がわからなくて質問することが多いんですが、説明してもらってもわからないことが多いんです。私は外国人だから、相手の話はゆっくり話してくれたり繰り返し話してくれたりということはよくあります。丁寧にたくさん説明してくれる親切な人もいます。でも説明の言葉が難しいと、せっかくゆっくり話してもらっても
丁寧にたくさん説明してもらってもわからないんです。それより、その日本語がどんな場合や状況を表す表現なのか、簡単に例を挙げてもらえるとわかることが多いです。抽象的な説明が続くと頭の中でわからなくなってくるんですが、説明してもらっているのにわかりませんというのもどうかなと思って、分かったふりをしてしまうこともあります。
女の人は質問した相手にどのように説明してほしいと思っていますか？ 1. もっと丁寧に説明してほしい。 2. もっと具体的に説明してほしい。 3. もっとゆっくり説明してほしい。 4. もっと専門的に説明してほしい。
3番、テレビ映画の試写会の案内をしています。
映画の試写会のお知らせです。田中道彦監督、中田明主演のロード3を全国の劇場公演に先立ち、8月20日土曜日に国際シネマ館にて上映いたします。お申し込み方法は E メールか往復はがきにおところ、お電話番号とお名前をお書きの上、国際シネマ館試写会事務局宛にお送りください。当日券はありませんのでご了承ください。お申し込み締め切りは7月31日ですが、先着200名様までですので、お早めにお申し込みください。なお、電話・ファックスでのお申し込みには応じかねますので、あらかじめご了承ください。
映画を見られる可能性が最も高いのはどの方法ですか？ 1. 8月20日に直接会場へ行って申し込む。 2. 8月20日までに電話かファックスで申し込む。 3. 7月31日までに E メールか往復はがきで申し込む。 4. 今すぐ E メールか往復はがきで申し込む。
4番、街で増税と生活について男の人にインタビューをしています。
今年度から税金が上がりましたが、生活への影響はいかがですか？
いつもギリギリでゆとりがないですね。税金は払わないわけにはいかないから仕方がないとは思うんですけど、前は1年に1回は旅行に行ってましたけど、今年は行かないことにしましたし、タバコもやめようかと思って。私はこんなにいろいろ切り詰めているけど、国や地方自治体の方こそ税金の無駄って減らせないんでしょうかね。もっと有効に使ってたらこんなに上げなくても済むんじゃないかと思いますけどね。
男の人は増税についてどのように思っていますか？ 1. 全く生活できないので増税しないでほしいと思っている。 2. 生活への影響はないので問題ないと思っている。 3. 税金が有効に使われているので仕方がないと思っている。 4. 税金が有効に使われているか疑問があるので増税しないでほしいと思っている。
5番、テレビでコンビニの弁当の消費者について説明しています。
コンビニの弁当の消費者について調査し、10年前と比較したところ、消費者の年齢層の比率が大きく変化していることが分かりました。10年前は20代の消費者が 50% と高い比率を占めていましたが、昨年はその半分になっています。逆に、以前は利用率が低かった60歳以上の消費者の占める割合は、10年前の 5% から 40% 近くと、かなりの増加が見られます。30代から50代の消費者は、10年前とほとんど変わらず 30% 台と安定しています。
この調査結果から、どのようなことが言えますか？1. 20代の消費者が増えている。2、30代から50代の消費者が増えている。3、60歳以上の消費者が増えている。4、30代から50代と60歳以上の消費者は共に増えている。問題4。問題4ではまず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。1番、
みずほ銀行さんじゃないですか。
1、違います。2、ゆうちょ銀行でございます。3、あいにく違います。2番、
申し訳ございませんが、山田はただいま出かけておりますが。
1、お出かけですか。2、外出ですか。3、出かけていますか。
3番、
わざわざお時間を割いていただきましたのに。
1、じゃあ会議を始めましょうか。2、お気になさらないでください。3、時間がないのですみません。4番、
そこをなんとかできないでしょうか。
1、どこでしょうか。2、なんとかできませんね。3、そうですね、検討してみますが。
5番、
もしもし、お宅で電子レンジを買ったんですが、どうも取扱説明書に書いてあることがわからなくて。
1、お客様、取扱説明書はもうお読みですか。2、恐れ入ります、型番と商品名を教えていただけますか。3、取扱説明書をよくお読みくださいましたか。3、取扱説明書をよくお読みくださいましたか。6番、
お客様、お待たせいたしました。こちらが弊社の新商品のパンフレットでございます。
1、じゃあ拝見しますよ。2、じゃあご覧になりますよ。3、じゃあ見て差し上げますよ。7番、
失礼いたします。11時に田中部長とお約束をいただいております松田でございます。
1、はい、確かにお約束いたします。よろしくお願いします。2、お待ちしておりました。おかけになってお待ちください。3、本日は失礼いたしました。おかけください。
8番、
ああ、町田さん、ご無沙汰しております。
1、こちらこそ久しぶりです。2、こちらこそご無沙汰しております。3、久しぶりで失礼しました。
9番、
今日は暑いですね。
1、いいえ、そんなに暑くないですよ。2、本当に暑いですか。3、本当にね。
10番、
先日国際理解教育の委員会でお目にかかりましたね。
1、あの時はいろいろありがとうございました。2、はい、あの時お会いしましたね、すみませんでした。3、そうですよ、確かに会いました、ありがとうございました。
11番、
はじめまして、田中の家内です。
1、はじめまして、よろしくお願いします。2、はじめまして、ご主人にはいつもお世話になっております。3、ご無沙汰しております、いつもありがとうございます。12番、
どうしていつも一人なの？友達がいないの？
1、はい、いるんです。2、いいえ、いないんです。3、はい、いないんです。問題5。問題5では長めの話を聞きます。この問題には 練習はありません。メモを取っても構いません。1番、2番、問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。1番、会社で3人の社員が話しています。
あ、高橋さん、ダメですよ。この書類は書き間違えたら修正液で消しちゃいけないんですよ。
え、そうなんですか。じゃあどうすればいいんですか。
面倒ですけど、新しい紙に書き直すんですね。そうですよね、鈴木さん。
ああ、それ書き直さなくても良くなったんですよ。
え、変わったんですか。
ええ、この間のミーティングで言ってましたよ。紙の節約のためにそういうことになったんだって。間違えて書いてしまったら、その上から二重線を引いて、その上に印鑑を押せばいいんですって。
修正液で消すのは？
それはダメですよ。
もうやっちゃったんだけど。じゃあやっぱり。
そうですね、お手数ですが。
男の人はこれからどうしなければなりませんか。1、書類を書き直す。2、修正液で消す。3、二重線を引き印鑑を押す。4、何もしない。2番、友達が3人で話しています。
山田君、引っ越しするんだって。
そう、今少しずつ部屋を片付けてるんだけど、いらなくなった本とか服とかあって、どうしようかと思って。
ああ、最近そういうの燃えるゴミに出しても持って行ってくれないのよね。
え、そうなの。
そうそう、ゴミに出す場合は製造会社に連絡してお金を払って処理してもらうんだってよ。
へえ、お金がかかるの。
本なんかはリサイクルショップに売ればいいじゃない。
うん、でも持っていくのが大変でしょ。
連絡すると取りに来てくれるよ。それに着なくなった服は寄付もできるのよ。
へえ、それも取りに来てくれるの。
もちろん。
じゃあそうしよう。男の人はいらなくなった本をどうしますか。1、寄付する。2、売る。3、燃えるゴミに出す。4、清掃会社に処理してもらう。3番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれの問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。高校で先生が進路指導の教室について話しています。
これから進路指導の教室について説明しますから、よく聞いて教室へ移動してください。まず国立大学を受験する予定の人で、理系の人は11教室、国立大学で文系の人は34教室へ行ってください。それから私立大学を受験する人で、文系の人は25教室、同じく理系の人は16教室へ行ってください。国立と私立の両方を受験する予定の人も、理系は11教室、文系は34教室へ行ってください。
田中君、どうすることにした？
僕、親と相談したんだけど、私立は学費が高いからダメって言われたんだ。理系は授業料が高いからね。
そうか。私は文系だから理系ほどじゃないけど、高いよね。国立は自信ないから私立も受けようかと思って。
質問1、男子学生はどの教室へ行きますか。質問2、女子学生は どの教室へ行きますか？